2月18日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国政府は2050年までにカーボンニュートラルを達成するためエコカーの普及に積極的に取り組むことを決めました。アメリカ司法省は世界各地の銀行にサイバー攻撃を仕掛け多額の現金を盗んだとして北韓のハッカー3人を起訴しました。韓国バレーボール連盟は校内暴力の加害者に対しては今後プロ選手の資格を与えない方針を決めました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国政府は温室効果ガスの排出をゼロにするカーボンニュートラルを2050年までに達成するためエコカーの普及に積極的に取り組むことを決めました。韓国政府は18日、ジョン・セギュン国務総理も参加して国政懸案点検調整会議を開き、今後5年間のエコカー普及戦略を盛り込んだ第4次エコカー基本計画について議論しました。この計画では EV、電気自動車などエコカーを現在の82万台から5年後には283万台、2030年までに785万台にまで増やす目標を掲げています。また、需要創出に向けて、公共機関で自動車を購入する際は、すべてエコカーを購入し、レンタカー業者や大企業などに対しても、エコカーの購買目標制度を導入するということです。また、普及の障害とされているインフラ不足を解消するために、政府は2025年までに EV の充電施設を50万基に増やすほか、全国70カ所ある水素燃料自動車用の水素ステーションを2025年までに450カ所設置する計画です。アメリカ司法省は北韓のハッカー集団が世界各地の銀行にサイバー攻撃を仕掛け多額の現金を盗んだとしてハッカー3人を起訴したと発表しました。アメリカ司法省によりますと今回起訴された北韓のハッカー3人は秘密工作を担当する偵察総局の所属で世界各地の銀行や企業から13億ドル以上の現金や仮想通貨を盗んだ疑いがかけられています。またこの過程で資金洗浄に関わったアメリカ人一人も起訴したということも明らかにしました。司法省によりますと起訴されたハッカー3人のうち1人は2014年のソニーピクチャーズに対するサイバー攻撃をはじめベトナムなど海外の金融機関に対するサイバー攻撃や仮想通貨の現金化などにも深く関与したとみられています。一方アメリカ国務省の報道官は17日、対北韓政策を検討する際に北韓の悪質なサイバー攻撃に対する対策も総合的に考慮する予定だと述べています。韓国プロバレーボールの複数の選手がかつて校内暴力の加害者だったことが分かった問題で、韓国バレーボール連盟は校内暴力の加害者に対しては今後プロ選手の資格を与えない方針を決めました。韓国バレーボール連盟は16日、選手たちの校内暴力暴露問題を受けて非常対策会議を開きました。その結果、連盟は今後の新人ドラフトの際に校長の確認を経た校内暴力関連の誓約書の提出を義務化することにしました。この誓約書がなければ選手は新人ドラフトに参加できないだけでなく、プロデビュー後に虚偽の事実が確認されれば永久除名などの懲戒が科されるということです。一方ソウル市も一連の問題を受けて18日、中学高校の運動部での暴力を根絶するための対策を発表し、校内暴力が原因で 転校や退学となった中高校生選手に対して、進学の際に体育特技者としての審査対象から除外する規則を設ける方針です。アメリカの日刊紙ニューヨークタイムズが発表した未来を担う人物100人の中に、韓国からは正義党の女性議員チャン・ヘヨン氏が選ばれました。ニューヨークタイムズはチャン議員について、韓国で最も若い立法者の一人だとして、国会で差別禁止法成立に尽力した経歴などを紹介しました。1987年生まれのチャン議員は、これまでの活動が多岐にわたり、映画監督、作家、シンガーソングライター、障害者運動家など、さまざまな経歴を持っています。自身の生涯を持つ妹を取り上げたドキュメンタリー映画では、監督を務めました。これがきっかけとなって、2019年に YWCA 韓国女性指導者賞の若い指導者賞を受賞し、第21代国会議員選挙に正義党にスカウトされ当選しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
出前アプリでは韓国トップの配達の民族の創業者キム・ボンジン氏は、自身の財産の半分以上を社会に還元すると明らかにしました。キム氏が議長を務めるウーア・ブラザーズは18日、キム氏は存命中もしくは死後に資産の半分以上を慈善活動に寄付することを誓約するギビングプレッジに219人目の誓約者として登録されたと明らかにしました。ギビングプレッジは2010年6月にマイクロソフト社会長のビル・ゲイツ夫妻などが始めた寄付啓蒙活動で、キム氏は韓国人として初めて、アジア人としては7人目です。これに先立ってインターネットサービス大手カカオの創業者キム・ボムス氏も、自らが保有する資産の半分以上を社会問題の解決のため寄付する意向を表明していて、寄付額は5兆ウォン以上に上るものとみられています。自らの力で成功を勝ち取った韓国を代表するスタートアップ企業の創業者たちが、財産の相続を続けてきた従来の財閥とは違う異なる姿を見せていることが、韓国社会に新鮮な衝撃を与えています。韓国貿易協会の国際貿易通商研究員がまとめた報告書によりますと、去年韓国の鶏の加工肉の輸出は2100万ドルで、前の年に比べて 60% 近く増加し、過去最高となりました。報告書は、全世界で調理済み・半調理済み食品の需要が高まったことや、韓流が注目を集めたことで、サムゲタンのミールキットや鶏の胸肉などの輸出が大きく増加したためと分析しています。特に香港向けの輸出は前の年に比べて 160% 以上増加し、アメリカに次いで2番目に多くなっています。最近、韓流スターたちの胸肉ダイエットが香港のメディアで取り上げられたことで、韓国産鶏肉に対するイメージが向上したことも影響を及ぼしたものとみられています。中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は18日までに新たに621人が確認され、新たな感染者数は2日連続で600人を超えました。去年11月中旬から本格化した流行の第3波は、12月25日にピークに達してから徐々に減少傾向を見せていましたが、再び増加に転じました。特に旧正月の連休中は、新規感染者は300人台前半にまで減りましたが、その後400人台から600人台にまで急増しました。以上、イ・ジンヒョンがお伝えしました。